はいどうも澤田信也です。
中野浦です。
まあ、
はい、
今回も中野浦さんの方から持ってきた話題なんですけども、スマートフォンアプリゲームの話題ですね。
そうですね、最近あんまゲームやってない気がしてるんですけど。
いや、ゲームやってない気がっていうか、あなたずっとスマホのゲームしかやってないじゃないですか。
そうですね、うん、僕がですね、あの据え置きほんと触ってないわ最近ほんと。
まあそれもまた狭くて浅いゆえんですけどね。
まあほんとそうなんですけど、まあスマホゲームはほんとなんですかね、ほんちょっとした隙間とか電車の行き帰りとかでポチポチポチポチやってるんで、うん、結構いろんなもん手は出してはいるんですけど、その中でもずーっとやり続けてる一本があってですね、まあそれが何なのかというと、
はい、
あの有名なアナと雪の女王のフリーフォールっていうゲームなんですよね。
なんかちょいちょい目にはしましたけどね。
だからゲーム出たのはおそらく映画放送から、放送か映画公開からちょい下ぐらいだと思うんですよ、正直言うと。うん、僕がそもそもこれ知ったのは、
うん、
ぐだらじの、
はいはい。
ふみやんさんがね、やってたんですよ。
やってた。なんかツイッターとかでもたまになんか、どこのこうの言ってましたよ。
で、映画まあ一緒に見に行った時に、うん、今これやってて、やっと終わったわ、みたいなこと言ってて、で、面白いんですかって面白いよって言われたんで、やり出したんですよね。もうそれ聞いて、あ、そうなんや、と思って。で、もともと落ち物系パズルはまあ好きなんで、
うん。
まあ、やってみようか、つうことで、やり出したら、まあゲームとしてはあれですね、3マッチ3つ以上、
うん、
縦横をどっちかで組み合わせると、
うん、
その部分が崩れてっていうタイプで、うん、で、入れ替えですね、隣り合うやつを入れ替えるっていう、パズラみたいにずらしていくではなくて、うん、一個これとこれ入れ替えて、3マッチができたとか崩れていくっていうので、はいはい、まあ連鎖が起きてとか、いう感じが、まあ基本ルール
になる。まあ、昔からあるような感じの。
で、それに、まあキャラクターがやっぱ、映画のキャラクターが出てくるんですよ。うん、で、プレイヤー側は、アナが出たりとか、うん、オラフが出たりとかして、で、これが、はい、一応ステージが、その、物語と同じ、流れになってまして、
うん、
で最初城のところの部分とか、子供のとこからあるのかな、
うん、
アナと、エルザーのが子供の頃からあって、その時は、プレイヤー側で、アナ使う？エルザー使う？みたいな感じで選べるんですよね、
うん。
で、それぞれちょっと能力があって、要はなんか、ゲージっていうか、そのストックされてる技を使って、一気になんか一列消すとか、そういうことが、できるようになってるんですよ、
うん。
で、それをだからキャラクター選ぶとそのキャラクターの特殊能力が違うので、それがちょっと攻略になってると。で、面白いのが、面白いっていうか、話が進んでいった時に、そのキャラクターが使えなくなるんですよね。要は、エルサと別れると、
うん、
エルサは使えなくなってる状態になって、
うん、
で、代わりの他のその物語の時に一緒にいた状態のやつが使えるようになると。
うん
いう感じで、進んでいく感じです。で、基本的にはその3マッチで消していくんですけど、ルールがやっぱいろいろあって、例えばその、雪の塊があって、そいつを消すには隣でマッチを作ると、その3マッチを作ると。そうすると、消えていくと。で、それが、こう、雪の濃さによって3段階、4段階とかあって、何回か消さないと消えないとかで、その雪の塊を全部消せとか、
うん、
あとは何点取れとか、あとは何色の宝石を全部、何個以上消せとか、
うん、
たまにはタイムアタックもあって、この何秒間の間にこの求められてる得点以上出せとか、
はいはい、
まあまあまあ、ステージによって全然、その、目標が違うんですよね。で、それを、まあまあよくあるじゃないですか、そこら辺も、別に。うんでも面白いなと思ったのが、その物語に合わせて、例えばその狼に襲われるシーンだと、
うん、
実際狼が出てくるステージになって、うん、その狼を倒せと、何匹以上倒せとなって、その狼がその、やっぱ3マッチを隣で組むと狼も消せるみたいなんで、
うん、
なるんですよ。で、狼がその、毎ターン、こう違う場所にボコッと出てきて、それによってこう、周りが崩れたりとかして、で、たまたまマッチ組めれば、マッチを組んで、その狼倒せるんだけど、全然狼の隣にマッチがなかったら、どっか別のとこでやると、また狼はスポッと消えて、また違うところにボコッと現れるみたいなのがあって、要は飽きさせない上にランダムな要素がすごいいっぱい入ってるんで、 なんていうかな、毎回違うんですよ、結果っていうか。だから、全然、絶対無理やん、この面って思ったのが、なんかすごい連鎖がたまたま組めたらクリアできるとかがあって、そういう意味でね、ずっと飽きずにやってるのがあるんですね。で、あとステージがベラボーにあって、これ。
うん。
多分ね、500近いんやったら。300、で、今僕がね、214なんですけど、
うん、
話的には、エルザの宮殿で一回会って、そっから逃げ出して、トロールの群れ、どこに会いに行くじゃないですか、クリストフとラスと一緒に。
うん。
あそこをちょっと超えたぐらいなんですよね、214。
まあ、言ってもこれからじゃないですか。
そうですね。まあ、でも、半分以上は行ってっかな、あと100面ぐらいあんのかな、これ。100面はありそうだな。
いい。もうその数字聞くだけで飽きるけど。
いや、それが、その話に応じて、敵キャラとかもやっぱ違ってて、
うん、
氷のあのマシュマロってあのエルドが出してきたあいつとか、
うん、
もう、やっぱその物語のそこら辺のステージでは出てきて、そいつはその3マッチを3回以上やらないと倒せないとかで、あ、違う。基本的には下に落っことす、その、うん、一番下が、に、は、履ける穴があるステージがあって、
うん、
そこに行くとそいつを落とせるんですけど、その隣でマッチを作っちゃうと逆にどんどん凶暴な絵面になってて、3マッチ以上作っ、3マッチじゃねえ、3連続以上そいつに攻撃すると、周りに氷を撒き散らすながら消えていくとか、なんかそういう、やっぱ敵キャラによって色々違って、で、今200、トロールのとこを過ぎて200面あたりになると、松明みたいな、焚き火みたいなが画面上に出てきて、
うん、
それも隣でマッチつくと火種がだんだんついていって、全部の焚き火に火をつけろみたいなものになってたりとかして、
うん
うん、その、一個一個挙動が違うんですよね、そのアイテムじゃないな、その。
まあ、三つ揃えるというルールは同じだけれども、
うん、
っていうことですよ。
だけれども、それが全然違って、その、出てくるステージによっての構成とかが、で、で、基本的にはちょっと課金を前提としてるので、課金要素はやっぱあるんですよ。で、課金すると、その、さっき言った特殊能力とかが、ストックが増えるとか、うん、まあ、あとは、毎度おなじみ、コンティニューの回数、基本的には時間で、ハートが6個ぐらいまで増えるんですよね。で、6回リトライできるんですけど、それ使っちゃうと、またこう、ゲージでハートが回復するまではしばらくゲームできないよと。連続してやるんだったら課金してね、みたいな感じなんですよね。で、あとこう、ゲームオーバーになった時にちょっとだけ、あと5ターンだけ追加するとかも、課金っていうか、その、課金じゃないな、そういうアイテムがあって、まあそれが普段のログインボーナスとかでももらえるんだけど、別に課金で、やってもいいよみたいな感じで。
なるほど。
やられて。だから、先急いでる人は、多分課金に手を止めないと、これ多分無理やってなるんですよ。
先急ぐとかないでしょ、そのゲームに。
でもね、そうそう、富山さんとか、なんか、課金しましたかって聞いたら、したよ、せんと無理やもんって言ってたんですけど、ほぼしてなくて、最初のうちに、ちょっと、ほんと100円とか、200円とかしたんですけど、基本今までしてなくて、要は、何回もチャレンジしてたら、そのうちすっごい奇跡的な連鎖が起こって、バコッとクリアできるっていうところがあるんですよ。うん、なんで、ほんとあと1手でクリアできるのにっていう時だけそのアイテムを使うんですけど、
うん、
それ以外は、ああ、もうまた挑戦しようって、ああ、で、6回ぐらいやったら、ああ、またちょっと、しばらく違うゲームやっとこうっつか、別に仕事しようっつか、また帰りの電車の頃にはもう体力全開になってるから、電車の中で 6トライするかみたいな、それぐらいのスタンスでやってるんで、ずーっとね、やり続けてるんですよ。
なんかそういうとこすごいよね、あなた。なんか俺無理やもん、絶対、その、飽きさせない作りって言ってるけど、うん、同じやんとしか俺は思わへんからさ。
まあ、でもね、あとまあ、一個一個の挙動がやっぱ気持ちいいんですよね。基本クリスタルやんけど、氷が割れる感じとかが、すごい綺麗で、
うん、いやいや、それでも俺やってたら飽きるわ。もう、ああ、だいたい分かったってなるもんな。
あ、そう？
だってクリアしたところで話知ってるしなーって思って。
いや、まあそうなんだけどね。
すげえよな、それをやり続けるっていうの。
まあ、ずっとやっぱ、常にやってるわけではなくて、やっぱ全然触んなかった時期もあったんですよ。他のゲームに、が燃えてた時っていうか、うん、新しいゲームやり出してた時に熱があった時は全然やんなかったんですけど、で、またふとね、空いた時にやり出したら、あ、これおもろいなってなって。で、普通の、いわゆる今の、ソーシャルゲーっていうか、よくやってるゲームとは違って、要はイベント的なやつがないので、
うん、
時間限定っていうの今だけ的なやつ今イベントでだけしか手に入らない何かとかがないので、うん、要はいつやってもいいなっていう感じなんですよ。
まあ純粋な意味でのパズルゲームですよね。
うん、そうですね。なんでね、そういう意味で、ほんとなんか暇になったらちょっと触るかみたいなノリのやつで、チクチクやってるっていう感じなんですよ。
へぇー。
うん。なんで、まあでも、基本ただなんで、触りだけでもやってみたらどうですかね。
いや、いいです。
なんでよ。
そもそも僕ね、揃えるパズル苦手なんですよ。
ああ、
そうなんですね。あれに面白さをね、感じないんですよね。
ああ、そうなんですね。
もうね、ぶっちゃけた話。
ああ。
僕たち若かりし頃、こう、テトリスとかぷよぷよ、めっちゃ流行ったじゃないですか。
流行りました。
うん、僕あれ無理やり楽しんでましたからね。そんなおもろい思ってなかったから。
ああ、そうなんや、うん。僕もね、テトリスはね、ちょっと最終的に反射ゲームみたいになるじゃないですか、こう。
ああ、早くなるからね。
速度が尋常じゃなくなって。あれ、ダメだったんですよね、うん。で、ぷよぷよのシステムも正直あんま好きじゃなくて、僕あの手の中で一番好きだったらコラモスなんですよ。
もうコラモスもね、僕もやりましたけどね、最初のうちはね、ああ、楽しいと思うんですけど、サクサクサクとこう揃えていった時の快感とかが。結局、もう、頭つかん嫌やから、先の目に進めば進むほど、わからんってなるじゃないですか。いいってなって終わるっていう感じなんで、苦手なんですよね。そこに楽しさ見出せないんですよ。
まあ、うん、わかりますよ。あれも、基本ギリギリやーって言った時の連鎖からの巻き返しとかがちょっとやみつきになるってい
う。その連鎖がね、もう運やから、僕からしたら。
いや、もう、うんなんすよ。うん、僕がやっても
。そうでしょ。もう、それが嫌なんですよ。
ああ。
なんでゲームでこんな辛い目に遭わなくちゃいけないんだって思ってしまうんで。もっとゲームなんだから楽させてもらってもいいじゃないかって思ってしまうんで、ね。
まあ、課金すりゃ楽にな
る。いや、逆にそうやね。躊躇の課金するかもしれんね。僕こういうゲームやってもらうと。
ああ、そう、もったいないな。
金で買えるんだったらいいじゃないかって。
逆に今僕はあれですね、ほんと少しずつ噛んでいたい状態なんで。
いや、だからそれがね、ある意味ね、純粋にゲーム楽しんでるってことじゃないですか。そういう、まあなんていうんですか、まあ知恵を使って、面をクリアするという、もう至極シンプルなゲームの目的に沿って遊んでるわけでしょ。
うん、そうです
ね。いや、だから僕も汚い大人だったなと思いますもんね。もうそういうの時間の無駄やと思ってしまうんですよね、なんか。
ええー。あ、でも基本その、消せっていうお題は一緒でも、並び自体はランダムなんで、石の並び自体は。うん、だから本当めっちゃ連鎖組める時もあれば。
いや、それもね、腹立つんですよ、僕からしたら。毎回同じやったらクリアできるのにって思うわけで。
いや、それってまあ、詰め将棋じゃないですか、要は。
そうそうそう。
逆に言うと、絶対、こうしたら解けるよっていうのが決まってて、それが解けるかいっていう状態じゃないですか。それだと僕多分やんないんですよね。それって、要は作者側の、なんか意図を読まないといけないっていうか。
そうそう。どっちかというと、芯で覚える方が、達成感があるんですよね、
う
ん、僕の場合。
僕ダメだわ、それ。それは、もう、そうじゃない、全然ランダムの運ゲーの方がすごく好きです。
へ
ぇ。要は何度もやることに別にリスクないんで、時間の、うん、時間を失ってんのと、あと、連続でやるには時間を置かなきゃいけないだけな
ので。時間を失ってんの、嫌やん。
いや、でも結局、さっきも言ったように、やってる時って電車の中とか、の程度なんですよ。その忙しい合間を縫って無理やりやってるようなゲームじゃないんですよ。僕の場合、今、このゲームに関してはね。うん、さっきも言ったように、そのイベント限定とかないから、今取らなきゃもう全然ないんで。まあ、ほんと普通に電車待ちとか、電車の中とかぐらいでやるかな、ぐらいの。本当に時間、暇つぶし待ち時間用みたいな感じなんで、多分やり続けてるんでしょうけどね。いやー、まあ、それぐらいでやんないと逆にしんどいかもよ。あと、ちょっとやってないんでわかんないですけど、ディズニーってこの手のゲームを、あれですかね、タイトルごとに出してるんですかね。
そうじゃないですか。エンジン同じでしょうから。
なんか、ちょっとこれやり出してちょっとした頃にマレフィセント、
はいはい、
の フリーフォールって、はいはい、なんか宣伝みたいなのが入ってきて。
同じでしょ。
同じなんか、これは、と思って。刺したらさすがにそれは嫌なんだとか思ったんですけどね。
まあ、基本無料ですから、好きなテイストのやつ選んでねぐらいの感覚じゃないですか。
そういうことかな。だとしたら、1個やってる人にやら、あ、そうか、もう終わっちゃった人はあれか、次のスルメを求めて、じゃあこっちかめば、みたいな感じ。
そうそう、同じルールで違う面があるんやったら永久にやるよ、みたいな。
あー、わかる。そうか、そうだね。そうかもしれん。うん、まあ、ちょっとした達成感もあるんでね、なんかね、やみつきですね、今。やみつきっていうほど、その、すっげえやりたいんじゃなくてね、ほんとさっき言ったように、ずーっと、あ、なんか、ちょっと、暇やなと思ったら、ちょっと、ずーっと噛んでるみたいな感じです。で、まあ、なんで、今までずーっとやってたんですけど、全然取り上げる気がなかったんですけど、俺、これすっげえやってんなと思って、ふとこの間、一回離れても戻ってきたんですよね。それに、ちょっと、自分でもびっくりしてて、なんやろ、これ、ほんと、そんな好きな俺これみたいな感じなんで、ちょっと今回ネタにしようかな。
そのね、そのゲームの仕組みとして飽きさせないようにしてるという、あなたの分析はわかるんですけど、それのもっと根本的にね、なんでそんなするんですか？だって、その、ちょっとした時間であるなら、例えば漫画読むとか、他にもいろいろあるじゃないですか。
ちょっと
なぜこれがナンバーワンになるんですか、そのチョイスの。
やっぱね、連鎖好きなんですよ、僕。
連鎖の何が好きなんですか？
連鎖感はすっごい好きで、しかも、まあ、ある種ちょっと予測してない時の連鎖感はすごく、やみつきになるというか癖になるんです
よ。思いもよらない時に全部消えたみたいな。
あ、そうそう、そういうの大好きなんです。で、あと一個その、3マッチなんですけど、5個以上一気に消すと、なんていうかな、オールマイティみたいな弾が出来上がって、うん、4つを消すと、その1列全部消せるような状態の駒ができるんですよね。
うん、
でそいつを 3マッチ以上に巻き込んで消すと、その、横か縦か方向を作った時に方向が決まるんですけど、その方向の列全部消すっていうやつと、はいはい、あと5個同時に消すと、その、オールマイティっていう、3マッチじゃなくて、もういい、隣にある色と入れ替えると、その色を、画面上のその色が全部消えるっていう、コマが出来上がるんですよ。うんうん、で、その、さっき言った、1列全部消すっていうやつと、その、同じ色全部消すっていう、4マッチと5マッチで出来た、コマ同士が隣り合った時に、それ同士で、こう、交換すると、その、例えば緑の縦一列全部消すっていうやつと、そのオールマイティのコマが隣にあってて、それ同士でこう交換すると、画面上緑の全部のやつが、その縦横一列どっちかが消せるやつに全部変換されるっていう、
うん、
もう画面上大フィーバー状態になるのがあるんですよ。それがね、ものすごい癖になって、しかもそれがその氷がパリパリパリパリ割れていく表現なんで、もう見ててものすごい気持ちいいんですよね。カシャンカシャンカシャンカシャンカシャンカシャンカシャンみたいになってて。
なるほど。
その感じがね、かなりね、やみつき。それで難しくて、今まで全然、もう、20トライも30トライもしてた面をクリアした時とかに、うっほーみたいな感じなんですよね。もうそれを求めてやってるって感じかな、ほんと。
なるほど。
はい。そんな、アナと雪の女王の、フリーフォール。
はい。
今更ですけど。
まあ、やってる人たくさんいるでしょうからね。
まあ、あとね、良かったなと思ったのは、その、11月の何万ぐらいかな、ディズニーランド行ったんですよね。
うん、
家族で。で、その時に、あれ、ポップコーン売り場にめっちゃ並ぶんですよ。
うん、
ディズニーランド。で、ちょっとポップコーンをね、買ってくるわって行った先でめっちゃ20、30分待った時に、一人で行ったんで、その、ポップコーン買いにはね。
うん、
みんなはみんなというか家族はその、あれ、何、パレード待ちをしてる拠点にいる時に、じゃあちょっと待ってられない、買ってくるわ、ってパッて言ったら、いや、めっちゃ並んでるわ、と思った時に、まあじゃあこういう待ってる時はなんかゲームするわ、って、その、要は家族といたらできひんけど、一人しかいないから、しかも待ち時間やから、ゲームするかってやるときに、普段やってるソシャゲとかは、なんでディズニーランドまで来てそんなんやってんのっていう雰囲気になるじゃないですか。
はいはい、いや、
あ
まあ、はいはいって言ったけど、よくよく考えたら知らんしって感じやけど。
そ, う、
ま
あ、そうやねんけど、あれやけどその、フリーフォールやったら、やってて全然違和感ないじゃないですか。
まあ、ディズニーランドで俺ディズニーのゲームしてる、言
う
て。
そうそう。あ、これやってやれるわ。
何その情緒。
で、やってました。
中毒ですね。単純ね。
まあそうですね。基本的に。まあ
人がタバコ吸ってる時間にあなたゲームやってるわけでしょ。
ああ、まあそうですな。そんな感じですな。
なるほど。
うん。はい。そんな感じですよ。
はい。わかりました。
うん。
そんな感じで、今回は。
はい。
なんかようわからへんですけど、終わっていきましょうかね。
そうです。やってくださいよ。
いやー、やらないな。
あ、いいです
か。僕はこの手のゲームは本当に暇にならないとやらないと思いますね。
まあね、今時間がないでおなじみの。
その
ね、
やっぱちょっとした時。
うん。
今何やってるかな。俺ちょっとした時。
何してる？例えば。
大喜利やってますね。
え？
大喜利。大喜利のアプリがあるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
うん。
で、それで、ちょっとした時間に開いては、出てるお題に対して答え考えてる。
それどっかで、え、それなんか、どっかで言ったりするわけ？え、打ち込んだりするわけ？
アプリがあるんですよ。で、うん、答え登録したら、
あ、登録するんや、
う
ん。
他のユーザーによって評価されるっていう。
あー、なるほど。あ、それもなんかあれですね。インタラクティブなんですね。そこ。面白いですね、
は
い、それ。
ちょっとした時には最近はそれをやってますね。
あー、なるほど。それがまあ、いつまでやるかですよね。
ん？
いつまでそれを、大喜利をじゃあやり続け
て。結構やり続けてますよ。
おー、すごい。はい、そうなんや。そうか、そうか。もうそれはね、相手があるから分かりますよね。その、要は対人なわけでしょ？要は。
まあ、対人というか、まあ、いかにトンチ抜きな答えを自分の中で考えれるかっていうゲームですよね。
うん、まあ、でも、その、それは、要は、その、ユーザーっていうか、その、同じように評価してる人に向けてなわけですよね。最終的には。
まあでも、言っても、そんなユーザーおらへん、マイナーなアプリやってますから。
そうなんか。
はい。
まあでもそこはまあわかる。
あんまり有名なやつをやるとね、逆にユーザーが多すぎて、
う
ん、
あ、
もうすぐ答えが流れていってしまうんですよ。
ああ、なるほどね。ちょうどいいぐらいなんですね、今じゃ。
そうですね。
ああ。じゃあ、まあ紹介とかもしない方がいいですね。
え？
紹介とかもしない方がいい。
ああ、もうこれは完全に紹介とか関係なく、僕の密かな趣味なんで。うん、
なるほど。
はい。
はい、了解です。
じゃあ、そんな感じでね。
はい、
皆さんもちょっとした時には、
うん、
ガラス割ってもらったら。
はい。大喜利ではなく。
カシャンカシャンガラス割ってね、あ、気持ちええわと思ってもらったらいいんじゃないですかね。
そうですね。今更の向き合ってもらえればいいかなと。思います。
ボンバーマンとか好きやった？
ボンバーマンはね、なんかね、
爆弾ポポポっと置いてさ、連鎖していくじゃないですか。大惨事になるじゃないですか、あれも。
あれ死ぬときってもう、爆じゃないですか。あと、ま、殺されても腹立つんですけど、要はよくね、爆弾、袋小路なのに爆弾置いてはまるっていうのをよくやって、
はいはい。
すごくそこでストレス溜まるんです
よ。あれは自分が死ぬからダメなのね。
そう。
なんかあれも爆弾の威力を増やしていって、
うん、
爆弾の数も増えていったら、最後ものすごい大惨事になって敵殺せるじゃないですか。
それはあんまり好きじゃないですね。
はい。
はい。
終わろう。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。